Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット心身健全ベーシック、MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリFacebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシックです。心身健全は上旬のミュージック、これはもう音楽番組で、オリジナル楽曲をずっとかけています。そしてこの心身健全ベーシック中旬ですけども、これはあのいろんな雑感とかですね、まああの著述で言うとエッセイみたいな感じのものにしてます。でそれ以外に下旬にメディカルというのもありまして、そちら側はまああの医療医学関係の、あるいは我々の研究室の研究テーマ、その他そういったところに関係するようなお話をしています。もちろんあのベーシックあるいはメディカルでも少しオリジナル楽曲を流しさせていただいておりますけども、まあそれはあのこれまですでに心身健全で紹介したことのある楽曲をもう一度という感じです。ミュージックでは、実は先月号のミュージックでは他と一緒で、以前にかけた楽曲をかけざるを得なかった、あの録音が追いつかなかったんですね、だったんですけども、まあ今月ついこの間までのミュージックでは、新たに録音して心身健全でも初お目見えというか、お耳聞こえでしょうか、そんな楽曲をかけさせていただいておりました。さて、7月号の、先月ですね、この心身健全全然ベーシックで、大学コンソーシアム岡山、これはですね、県内の4年生大学16、1つ入ってないところあるんですけども、そこの学長先生はよく知ってるんで、なんともコメントしようがないんですが、大学コンソーシアム岡山っていう組織がありまして、もう7年目に入ってます。大槻も川崎医科大学の中のそういった外部窓口といいますか、そういったところを担当し始めて今年で4年目になってまして、コンソーシアムの方もずっと会議その他イベント等に参加しています。でその中でですね、6月、もう去る6月24日ですねに、日曜日子ども大学という、これはまあ地域活性化院、事業というところです。大学コンソーシアム岡山自体はそれぞれの大学、もちろんですね、18歳人口がですね、大学入学定員全体よりももう少なくなった、すなわち全入時代に入ったということで、学生確保に必死なんですけども、もちろんそうやって必死で各大学が独自性を出していってというのも必要なんですが、今度はまた岡山県なら岡山県、ここでですね、まあ、県内の高校生が県内の高校に入って、今度県内の企業に就職していってくれるといったことも、その地域の活性化には重要であろうと、いうような考えもあります。で、大学間にしても、例えば、まあ、 単位互換とか、教育の共有というところですね。独自性を出す部分と、共有できるところは共有して、風通しを良くしようという両方の側面がありますんで、それを推し進めていこうと。で、産学官連携、ですね、なかなか官がですね、他の大学コンソーシアム、例えばこの老舗は京都なんですけども、京都大学コンソーシアムというのは、もう京都市が、まあもちろん大学も京都はたくさんありますし、京都市内、に集中してるんですけども、それでもですね、京都市が、まあ相当額の、補助をというか、してると、いうことがあります。ところがまあ、大学コンソーシアム岡山の方は、どちらかというと、各大学が会費を、まあ、学生数にほぼ比例してといいますか、そんな形でやりながらかなり手作り的にやってます。もちろんですね、岡山理科大学さんが、今年の春3月まで3年間、2009年、10年、11年の3年度、文科省のグッドプラクティス GP、補助金を取られまして、それで、今、単位互換制度にしても、各大学にテレビ会議システムというのを導入しまして、ライブ配信の授業ができると、いったこともやってます。単位互換、昔、その前までの大学コンソーシアム岡山では、結局単位互換といっても、予想の大学の単位を取るためには、そこの大学まで行かないといけないと、いうことがあったんですけども、今は時間さえ都合がつけば、ライブ配信で、その大学のにいながら、そのテレビ会議システムがあるところに行けば、よその大学でやってる授業が聞けると、いうシステムになっております。で、これが始まってもう4年目に入ってるんですけども、3年目に入ってるんですけども、大月はですね、まあそういう役職もしてるということで、ライブ配信授業をここ3年間ずっとやってきてました。もちろんですね、川崎大は3学期制、学期制で、他の大学は前期後期ですので、授業時間が違ったり、まあコマごとの何時から始まって何時までっていったあたりも違ってるんで、そんなに、で、こっちはですね、カリキュラムがかなりガチガチなんで、そこまで余裕がなくて、こっちのカリキュラムに合わせた感じ、かつですね、学期制ですので、通常の、1コマ2単位15講義プラス試験みたいな枠を組めきれないです。例えば今年度は金曜日の1限目、1次限目ですね、実際には9時から10時半の枠で、こちらの中でも、川崎大の中でも、2年生の教養選択枠、リベラルアーツというやつで、教養選択の選択ですので、そこに8科目ぐらいあって、120人ぐらいの学生さんが、まあ、適当に散らばって、僕の科目は39人来てくれましたけども、適当に散らばって、まあ、ただ、その時間帯枠の中で受けるという授業でした。で、それを、一応配信したんですけども、幸い、岡山理科大学から2名の学生さんが受講してくれまして、テレビ会議システム毎週、オンにしながら授業をしました。ただそれもちょっと、彼らにとってはかわいそうなっていうか、結局は今年は金曜だったんで、一回は、なんだろう、ゴールデンウィークかな、あ、うん、で、あ、違う、なんか学生が臨床実習かなんかに行く一週があって、かつ一回は創立記念日でぶつかって、8コマだったんですね。だから、どっちみちまあ全部やれて10コマであっても、なんて言うんでしょう、1単位分しか取れないということで、奇数単位になっても彼らなかなか、卒業認定の単位数までいかない、偶数ごとで取っていかないといけない部分もあるんで、まあよく受けてくれたなと思って感謝しているんですけども、まあいずれにしてもそんな形で、ライブ配信授業とかもしました。それから、 その大学コンソーシアム岡山では、VOC、VOD ですね。ビデオオンデマンド、自宅の PC でも受講できるっていうシステムをやってまして、これは結構人気が高いです。ライブ配信はなかなかその時間割の加減とかで難しいんですけど、VOD は結構多いです。で、今年は、これまで僕は VOD 科目は、開講してなかったんですけども、今年なんかやってみたいなという気もしたんで、今年度はその1学期にライブ配信でやった授業で、それはたまたま授業の様子もビデオに、うちの教材研究センターで撮ってもらってますので、まあ、それと、こちらはせめて、そうですね、8コマ、実はライブ配信では2コマ分を使って、岡山のオリエント美術館にオフ会と称して、うちの学生と理大の学生さん一緒に集まって、ちょうど古代七大文明の展覧特別展をやってましたんで、それを見に行ったんですね。ただそれは VOD では流せないんで、2コマ分新たに撮り直して、それからまあ普通にやってた授業も雑談のところあたりを少し編集する作業を多分夏休みに、7月8月にできる、このオンエアの頃にはもう終わってるかもしれないか、必死になってやってるかぐらいの頃だと思うんですが、それをして10月からの配信をしようかなというふうに思ったりしています。まあ、それもそれで楽しみかなと思ったりしてるようなところですね。そんな大学コンソーシアム岡山、主には単位交換とか、だから大学の教育、それぞれの参加校の教育に関して、ここの大学が固有でやってること以外に共通項をうまく作っていきましょうということをやってるんですが、まあ、それ以外に一般市民に対して門戸を広げるということで、山陽新聞社ビルのカルチャーセンターのあるビルで、キビ創生カレッジ、キビというのはまあこのあたり、キビ寺と言います。備中から、備前から備中にかけてですね、キビ寺。それから創生というのは、まあ作る創という字と、生きるという字を書いて創生カレッジ。でこれは、90分かける3コマで、1科目。で、それに、一般市民の方々が2200円の受講料を払っていただいて、大学の授業をそこで一般市民の方に門戸を広げて聞いていただくというものをやっています。これ前回も少しお話ししたかもしれません。今年も僕は、6月の21、7月の5日、7月19日で、1科目受け持っておりますし、実はこれが、大学コンソーシアム岡山の中での、社会人事業部というか社会人教育委員会の担当になってまして、なぜか委員長を僕が務めているもので、今年度の後期も、実は思ったより科目数がちょっと増えなかったんで、僕は1科目出します。前期はですね、病気、健康とだっけ、内因、外因、そして、対応、あ、だっけな、遺伝、環境、そして、生活様式だっか、まあなんかそういうことです。そういうやつをやったんですけど、まあこれ録音中は実はその途中で、今2回終わったぐらいなんですけども、後期はですね、癌についての考察というような課題で科目を、やってみようかなというふうな形で今登録を済ませているということですね。で、まあそんないろんなことをやりながら、大学コンソーシアム岡山ではもう一つ、まあ地域に貢献しましょう。地域に対して、大学が力を合わせて、もちろん大学というのは研究機関なんですけども、と、まあ研究と教育機関なんですけども、まあそれ以外にも、大学が、その大学持ってる資質あるいは能力、学生の力、教員の力を結集すれば、何か地域に対しても貢献できるんじゃないかということで、昨年度から、これ、前回紹介したんですけど、日曜日子ども大学、そして、エコナイトというのをやってきています。そんな イベントに僕も参加してきました。今月号、ちょうど先月号は、そんなことをやりますよというふうな、話をしてたと思うんですが、今月はでは、まあ、その実際をお話ししようかなというふうに思っています。ここで一曲聴いていただきます。作詞はですね、大月が高校から大学にかけて作詞の同人誌で見つけた詩で、朝倉香織さんという方。ペンネームかもしれません。お出会いしたことはありませんが、その方の作詞で大月の作曲です。黄昏のボサノバ、聴いてください。
一度 たは今どこにいる？夏の後の季節の夏、恋も熱いよ。
はい、黄昏のボサノバ聞いていただきました。で、日曜日子ども大学6月24日にありました。場所はですね、岡山県障害学習センター、実は去年は商科大学でやったんですけども、あの商科大学が担当校だったんで商大でやったんですけど、今年、県の方からですね、あ、まあここで一応県は、声出してくださってるんですね。京山というところで、まあ昔は上に観覧車があったり、今も取り壊されずにあるのかな、観覧車があったり、遊園地があったところなんですけど、今まあそれは登山道でしかないんですが、近くに池田動物園もあります。で、その他今建て替え中の科学技術館、プラネタリウムなんか、それからまあ子供たちが遊べる恐竜のでっかい模型があったりする広場があります。でそこの京山祭、京山祭りですね。でそこに、障害学習センターの建物とか、体育館を使わせていただいて、大学コンソーシアム岡山の日曜日子ども大学も一緒にやりましょうと声かけてくださったんで、コンソーシアムとしてはそちらに相乗りするという形になりました。県内11大学、参加校は16大学なんですけども、今回のイベントに参加したのは11大学でした。で、川崎医科大学もですね、1年目はあのイベントとして参加しなかったんですけど、まあ担当し学内でこういった方向を担当しているという立場になりますと、やっぱりなんか出たいよねというのがあって、小児科の先生、寺田教授にご相談したところ、まあやってみましょう。で、僕は当初、まあ保健室があればいいんじゃないの？子供大学だからと思ってたんですが、寺田先生から学生さんに声をかけていただいて、ただ試験直前だったんで、臨床実習やってる5年生しか主に参加できなかったんですけど、学生さんがだいぶいろいろやってくれました。パンフレットで、うちどんなことをやったかというのを見ると、大きな体の模型に触りながら体の仕組みや病気について一緒に楽しく勉強しよう、心臓の音ってどんな音？本物の聴診器で自分の心臓の音を聞いてみよう。注射って痛いのにどうして予防接種をするの？予防接種について一緒に考えてみよう。針はついてないけど本物の注射器も触れるよ。そして、小児科医が保護者の方の健康相談にも答えしますということでした。で、実際にですね、5年生が4人、そして、6年生1人か2年生が1人、この2年生の子はすでに一度大学出てて、当時前の大学でそういう幼児教育とかっていうサークルかなんかかな、ことも経験があって、それもあって参加してくれました。で、本当に一つはですね、人体模型のでかいのがあって、で、なんかなんて言うんだろう、人形みたいな形の胃とか腸とか肝臓とか膵臓とかがあって、それを子供たちがちゃんとその模型の中にはめ込んでいくというやつ。それから、学生たちがみんな白衣を着てですね、臨床実習すでに回ってる子たちが聴診器と打鍵器、打鍵器っていうのは剣ですね。アキレス剣とかっていう打鍵器ですけども、反射をやってみると。膝のところを叩くと、ピクッとこう足が飛び上がるんですが、これ反射で上がるんで、制御しようがないんですけども、まあ、それを子供たち自分で体験させようということです。と、まあ、聴診器持ってきてて、聴診器で自分の心臓の音を聞いてみると。いうこと。それから、本当に、ツベルクリン反応用の 1cc から 50cc ぐらいまでのディスポの注射器を持ってきてました。で、もちろん針はついてないんですけど、それを単にコップの水で注射器に水を吸って出すという作業をやってたんですが、これはどれもすごい人気だったですね。よかったです。子供たち、中にはまあ心臓の音聞こえてもふーんぐらいの顔つきの子もいれば、聞こえるまでは半信半疑というかおっかなびっくりというか、そんな感じで聴診器耳に当てて聞こえてドクドクドクドクドクっていう音が聞こえた途端に目がパッと輝いたりですね、思わず微笑みが、溢れたりする子供たちがいて、またその学生たちもですね、もちろん小児科回った子も回ってない子もいると思うんですが、なかなかそう子供と触れ合う機会が多分なくってですね、最初はなんか彼らもとこう戸惑いながらだったんですけど、そういうニコッと笑ってくれる子供たちがいればいるほど彼らも、慣れてきてですね、非常にいいことだったと思います。それから検判者も面白がってやってる子たちがいました。すごい良かったですね。それから注射器遊びは本当に、子供たち単純作業なんですけどすっごい熱中してますね。あれもまたすっごい面白かったです。で、途中からは点滴瓶とか持ってきて、やってましたんで、それもそれですっごい面白かったんじゃないかなっていう風な印象でした。から、一人二年生の以前そういう幼児教育の関連に携わったことがある子が、その体の模型で、正しい臓器をちゃんと置いてみようというやつですね、人体模型、体模型、パズルなんですけど、それを割と多分就学前ぐらいの子供たちがそれすっごい喜んでやってたんですけど、その子たちとの付き合い方がすっごいやっぱさすが上手で、それもそれですごい良かったです。そして実際にはこうその3つのこと、椅子を対面式に置いて聴診器で音を聞くとかっていうのと体模型と、注射器で遊ぶっていうやつなんですけど、それが結構ひっきりなしに来てて、で彼女たち、まあ女の子が多かったんですけど、学生さんたちはもう一個別に立体紙芝居、途中から、その男の子2人が出てきて、予防注射してなくって風邪ひいちゃった男の子役と、予防注射してたから元気なままな男の子との役、それを女の子が紙芝居の中で、そういった子たちが登場人物として出てくるようなのを作って、これ結局3回ぐらいしかできなかったんですけど、これもですねやり出すと子供集まった子供たちすっごい熱心に聞いてたりするんですよね。良かったなぁと思います。もっと、例えば、そんな長くなかったから、もう30分おきに決めてやっててもよかったぐらい、かなというふうに思いましたけど、とってもよかったですね。それと、あと、事務の方が2人と、その小児科の寺田教授も来てくださってました。寺田教授は、相談室、役ということで、4、5件かな、お母様、保護者の方が、無料相談という形でお子様の多分健康の悩みとか、あるいは予防注射についてとか、ワクチンについてとかっていう質問に入られたりもしてました。全体にすっごい良かったし、事務方から来てくれた、てました。事務部の学務課の課長さんとか、研究支援室の室長さん来られてたんですけど、あ、これいいねーという、来年も来たいみたいなことを言ってくれて、すごい良かったです。で、まあもう一つは自分がそういうコンソーシアムの担当とかしてる中で、そういうイベントの中、実は、その部屋は割と大きな部屋で、大きなですね、部屋だったんですけど、うちと向かいは山陽学園大学さんの、いろんな作って遊ぼうですね。あ、違う。山陽学園大学さんは、安全安心マップ作り というので、岡山とか倉敷の地図に川とか海とか危ないところとか、危ない交差点とか、鉄道はどんなんだとか、そんなことをやる。から、向かいが中国学園さん、いろんな面向を作ったり、ぐるぐるヘリコプターを作ったりっていうような、されてました。で、もう一方のお隣は岡山商科大学さんで、これは去年もされたんですけど、まあ小学生ぐらいに、その、お金をどうやって使うかみたいな、もちろん使うかっていうか、ちゃんと使うっていうことですね。契約する。無駄に使わないと。そんなことをやる、イベントされてましたけども、まあ、担当者、大学の中でこういうコンソーシアムを担当してる僕にしては、その、いろんなイベント、大学が看板立てて、そんなことやってます。お隣は、岡山県立大学さんが、言葉の不思議を体験しよう。で、そのもう一個隣は、州立大学さんがスライムを作ろう。上の階では、精神女子大学、ノートルダム精神女子大学さんが、紙や絵の具いろんな素材でお菓子工作をしてみよう。倉敷芸術科学大学さんが、色で遊ぼう、体を使ったお絵描き教室。そして体育館では、関太平洋大学さんがいろんな運動遊びにチャレンジしよう。岡山理科大学さんが、地球から身を守ろう。ですね。地震が起きた時どうするかというような実験やクイズ。で、クラシック作業大学さんが音楽食育人形劇。人形劇はなんか80人ぐらいも聴衆がいたとかって聞きましたけども。で、そういう中に、川崎医科大学っていうのが一つ、パネルが出て、そこで、まあ、学生さんなんですけど、白衣を着たお兄ちゃんとお姉ちゃんが、聴診器持ってですね、子供たちに接してくれてたっていう、他の大学と一緒になってそこのイベントを盛り上げようとやってたよ、ということが僕はやっぱすごい良かったなと思うんですよね。もちろん医学部医学科だけの単、かつ私立医科単科の大学ですので、なかなか教育その他で忙しい部分はあるんですけども、せっかく岡山別の側面として岡山県にあるあるいは倉敷市にある、高等教育機関であると、言ったことは否めないというかそれ事実なんで、自分たちはじゃあまあもちろん学生さんも別に県内から来てるわけじゃなくて全国から来てはいるんですけどもそういう高等教育機関として、岡山県にあると倉敷市にあるというところで、そういったイベントに対して我々が持ってるシーズをいかにうまく例えば今回であれば子供たちに紹介するかと。もちろん他の大学さんはですね、その子供、例えば中国学院さんは子供学科とかですね、幼児教育を中心としたような学科なんかも持たれてますから、その専門ではないんですけど、でもそうかといって我々小児科も持ってるわけですし、その中で、こういうイベントに参加できて、うちのブースだけで、親御さん、と子供さん集めると多分250から300の間ぐらい来てくださったんですよね。で、子供大学全体ではスタッフ込みで1200人ぐらい集まったって後で聞きましたけども、これはすっごいいいイベントだったと思います。まあ、そんなところでまた一曲、これも2年前の新進健全で、かけた曲です。作詞作曲大月です。昔のフォークですけども夏盛り聴いてください。
元気ですか夏も盛り今夕立が走りますI'm ります。
夏盛り聞いていただきました。そうやって日曜日子供大学とっても良かったです。 あとで、僕は学長さん役なんで、運営委員会、大学の運営委員会に出るんですが、学長先生にも、その時の写真を含めて紹介しまして、学長先生も非常に喜んでくださってました。ただ今大学はですね、教育ノルマが非常に厳しい状況にあって、ちょっとこちらがこういった余裕のところっていうかですね、そこまで、なかなか手が回ってない現実もあるんですけども、まあそれでも学長先生も喜んでくださってたということでよかったんじゃないかなと思います。で、それと別個に今度7月7日、これはもともと前回の新進研でも紹介お話ししましたけども、岡山理科大学さんとか倉敷芸術科学大学さん、家計学園さんのグループがやってたエコナイトというのが、冒頭でちょっと触れました、ここ3年間の、文科省の補助金のGP で展開した岡山オルガノンの構築という教育事業の中で、全大学でできるだけエコナイト、これは何かというと七夕の夜、ライトダウンをしましょう。そして、まあエコ、あるいはまあ時期が重なってですね、東北への大震災、あるいは福島原発に対する思いを寄せようとか、そんなことをしましょう。で、各大学で、ライトを落としながら、アコースティックな、例えばライブをやるとか、エコロジーに関して、セミナーをするとか、そんなイベントしましょうよっていうのをやってました。で、7月7日なんですけど、実は川崎大はですね、まずライトダウンについて言うと、ちょうどですね、期末試験の直後ぐらいなんですね。で、それと、まあ、附属病院がある関係で、なかなかそのライトダウンにも参加できないというのがありました。それから、去年は残念ながら雨でもあったんですけど、もともと去年やるときは、岡山駅の東口の広場で、各大学からのアコースティックライブとか、キャンドルで日本列島を描くとか、そのキャンドルも廃油とかを使ったエコキャンドルなんですね。で、去年は雨だったんで、反対に西口の方の NHK のデジタルミュージアム、岡山市のかな、デジタルミュージアムの中でやったんで、そうで、エコキャンドルとかなかなかできなかったそうなんですけど、今年はできればやりたいなということもありました。で、こっちもまた、川崎大はなかなか去年までは参加してなかったんですけど、担当者としてはちょっと悔しいと、いうことがあったんで、川崎大を代表して、代表するほどでもないんですが、自分勝手に歌いたかっただけですけど、大月が2曲、ギターアコースティックギターの弾き語りで、歌ってきました。帰ろうって言って、これは新宿県でよくかけてます。高田恵子さんって言って、僕と同級生の郡山の女子高生だった方と、高校3年ぐらいの間、詩のやり取りをして、彼女の詩にたくさん曲をつけました。その中に、まあ、当時で言えば、その高校生のやるせない気持ち、そして、まあ、両親のもとにというか、家に戻っていくという気持ち、帰ろうという歌詞があったんですけども、今ですね、その最後のリフレイン、帰ろう、早く帰ろう、懐かしい家に早く帰ろうというのが、そのまあ、作詞したのが郡山、福島県の女子高生だったということも合わせて考えるとですね、40年経った今、新たに歌詞に命が吹き込まれた、福島原発事故 を受けて、なかなか自宅に帰れない、方々がいっぱいいらっしゃる。そう言いながらですね、政府は大井原発の再稼働に踏み切りました。反対のデモが、それも本当にグループじゃなくて一人一人が、いろんなソーシャルネットワークとか、で、ツイッターとかの呼びかけに応じて、首相官邸前に、毎週金曜日デモをしたりですね、原発のところでも、人のバリケードを作ったりしてたんですけど、まあ、再稼働しました。で、あまり、 そうですね、政治色を出さなくてもいいのかもしれないですが、結局、まあ、政府の、橋本大阪市長が、やっぱり再稼働に対して非常に、まあ、比較的というか反対的な立場でいろいろ政府に物申してる中で、政府の、その再稼働に必要な理由、なんか、なんて言うんだろう、安全性、本当に大丈夫なのっていうところですね。よりも、理由付けをいろいろしていくという感じだったですね。で、まあ、なんだかんだ言って結局電力不足になるからダメよと。で、それは、やっぱり基本的には経済界でしょうね。電力不足になって、で、まあ、大震災の後に東京、関東等であった、こう、給電っていうのかな、電気が止まるのが、順番に回ってくるとか、すると、まあ、機械なんかですね、立ち上げるだけで、すごい時間かかったりすると、やっぱり経営力がぐっと下がると、いう事実は確かにあると思います。ただ、例えば北欧の各国とかですね、欧州の各国、もちろん経済は必要なんですけども、まだなんか日本って昭和30年40年代の経済成長とかですね、バブルの頃の、成長とか、そういう右肩上がりをまだまだ求めてる感じが非常に強くてですね、結局それに政府も押し切られた、政府がなのか官僚がなのか感じで再稼働ということになったんですが、野田さん良かったのっていう感じですよね。菅さんの時は一応反原発というスタンスがあったような感じがしたんですけど、まあ、消費税の増税の問題もあります。増税が全て社会保障に、使うための増税なんだっていう建前になってますけど、本当のところどうなるかわからないというのと、まあ、ただ、僕なんかが、学生の授業で、老人福祉とか、老人保険の話をしてると、当然少子高齢化がまだまだ進むと。で、これまでは自分たちが働いてきた時の年金で、年取ってからを生活するということ。で、それでは、まあ、年取るとですね、身体能力が落ちたり、脳卒中なんかで麻痺が起こったりする時のために、今は40歳以上で介護保険、保険制度という形で、医療とは別個に介護保険制度をしている。そのために自分たちは40歳以上の人は積み立てているというスタンスになってますけども。まあそんなこともありながらですね、なかなか、難しいかなというような話を、せざるを得ないんです。どんどん少子化になって、その結局15歳から60歳かな、いわゆる生産人口が減ってくると。で、その付属人口、少子15歳以下と高齢者、中でも高齢者がどんどん増えてくると。で、いう現実の中で、右肩上がりは厳しいですね。維持も厳しいのかもしれません。だから維持するためにっていうならまだなんとかわかるんですけど、ちょっとまだ欲が出てるから大井原発再稼働に踏み切っちゃったのかなという感じですね。もちろん原発止めてまた廃核、使い終わった核の処理とかですね、山ほど問題はあるんですけど、まあ、いくらなんでも、今になって、当時そこまで知らなかったですけども、今になって、まあ、いろんな情報が伝わってくるとですね、原発から200キロ圏内を全部囲むとほとんど日本列島隙間がなくなるとか、ここまで、まあ、阪神淡路、そして、東日本、その間にも上越とか、たくさん地震がありました。ここまで地震がある国で、そこまでたくさん原発が必要だったのかっていうような話とか、 やっぱり太陽光なりなんなりね、方向転換を舵取りはやっぱり政府がせざるを得ないでしょうというような、まあ、いろんなことを今考えてしまいます。そんな日々なんですが、ちょっと話がずれてきましたね。7月7日のエコナイトの大学コンソーシアム岡山のイベントエコナイトの話をしてて、どのあたりからこうなったのかわかりませんけども、まあそうです。あ、そうそう。だから曲の紹介で、高田恵子さんの作詞の帰ろうという曲と、よく心身健全でもかけてます。震災後に、僕が作りました復興支援オリジナルソング 3.11 その後、この2本を、エコナイトのステージで、僕が一応学生さんが出れないんで、出れないって僕が勝手に出れないって決めたんですけど、まあ出れなかったでしょうね。練習する暇はなかっただろうからね。試験前で。し、それを強要すると、僕はそれこそ大学の学長とか教務担当の副学長の先生に睨まれそうですから、まあ僕が自分で歌ってきますよ。でもそれで川崎医科大学もこのエコナイトに参加したことにしてくださいっていうようなことでやってきたということですね。ここでまた一曲夏の曲聴いてください。ラストウェイブハーバー。
港のざわめきも消え去る午前五時石畳を登る
はい、ラストウェーブハーバー聞いていただきました。そんなことで、エコナイト岡山駅今年はですね晴れました。実はそのもう 2,3 日前からずっと雨だったんで、天気予報も雨っぽいんで、もうあの事務局の方々、矢信さんとか岡戸さん、もう雨かもしれませんねとか言ってたんですけど、幸い朝はちょっとまだパラついてたんですが、昼から晴れたようで、というかまあその日は僕は東京に学会の理事会があって出張してて、6時半岡山駅着で自分の出番は7時15分という、綱渡りでもあったんですけども、晴れました。で、ちゃんとエコキャンドルで日本列島を描く。でその日本列島で、あの東北に向けた矢印が載ってて、それに向けて僕は帰ろうと 3.1 その後を歌いました。で、まあ、他に岡大とかですね、精神女子大さんとか、岡山理科大学、作業音大さん等々のアカペラコーラスグループも歌ってくれてましたし、正代のギター一本で弾いてたフォークの男の子もいました。で、最後は、山陽学園さんが、ウラジャですね、ウラジャ連、岡山の夏祭りもウラジャが定番になってきてますけど、そのウラジャ連が出て、監修の人たちも交えてですね、最後踊ったりして、結構かなり盛り上がりました。いい感じでいけたなーっていうところでしたね。僕のライブはどうだったか自分でやっただけなんで、客観的に見れてないですけど、あのまあ僕はそれよりも、まあこういうエコナイト、さっきの子供大学でも川崎大が参加したっていう事実で、エコナイトに対しても参加しましたよと、そうやって大学が集まって、もちろん個々の大学が個々の個性を伸ばして、学生を集めていく、あるいは大学の質を高めるっていう努力、それと別に、まあそれは企業でも何でもそうですけど、横のつながりも絶対必要なんですよね。だからこそ、例えば岡山であれば経済同友会というのもありますし、国レベルで言えば経団連もあると、大学ももうちょっと集まって、それぞれの知識を交換しながら、それをまた個々の大学でモディファイしながら、いい独自のものを作っていくという姿勢、とても必要だと思うんで、このコンソーシアム、そしてその中で、なんていうんですか、イベントに、うちは、私立以下単価だから、そんなのには出ませんよ、みたいな姿勢は、やっぱり避けたいよな、という思いが僕の中にあって、子供大学も、エコナイトも参加してきました。で、子供大学の6月24日の前の日、6月23日は久しぶりにですね、RSK ラジオ、2010から11年にかけては毎週土曜日、このキャムネットが関連してました、ラジオキャムネット丸の内に、コーナーを持って毎週行ってたんですけど、その後番組がキャンパスラジオっていうのになってて、あの同じようなスタンス、また MC も安井優子さん、キャムネットの時もずっと一緒だったんですが、6月23日は、子供大学とエコナイトの PR を兼ねて、ゲストで呼んでいただきまして、15分ぐらい PR させていただいてきました。これもまた良かったです。久しぶりにRSK ラジオの第2スタジオ B スタジオだっけに行かせてもらって、まあ安井さん旧友という感じがして、彼女なかなかうまいですよね。いい感じ、ラジオにも出させてもらいました。そんなまあイベント続きだったんですけども、なかなかいい感じだったなぁと思う6月から7月初旬というところでした。まあ報告を兼ねてという感じです。ではこの後提供のアナウンスの後にエコナイトで歌った一曲、福島に思いを寄せてということで、帰ろう、最後のリフレインです。帰ろう、早く帰ろう、懐かしい家に早く帰ろう、ここをもし聴いてくださる方噛み締めていただければと思います。ではまた来月。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、 中南米に行きたくなったら、同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it anytime.